ツイッターで感想を書いてくださっている投稿をご紹介します。リテールフューチャリスト、消費文化や、小売り の研究をされている最初あさみさんという方のアカウントでの感想を僭越ながら紹介させていただきます。65回の柳宗悦の回なんですけれども、柳宗悦が神格化されすぎ問題からのジャニーさんも絡めた人間そんなに一貫性なんてないよねの話が特に面白かったので広めたいということです。ありがとうございます。柳宗悦さんとか、すごいファンがついちゃうとですね、もうずっとこうであるべきだみたいに言われちゃうんですけど、人間なんでどんどんみんな変わっていくのに、あいつも変わっちゃったな、売れたら変わったなとかっていう風にファンがぼやくのもどうかというところなどを話している回なので、皆さんもぜひ聞いてみてください。激わび急凍流茶道の谷田半球です。今日は私がいつも飲んでるお茶をご紹介したいと思ってます。日の出という、緑茶なんですけれども、これがティーバッグになっててすごい便利で、給湯室でも給室のないビジネスホテルに、出張した時もすぐ飲めちゃうってやつなんですけれども、これが鹿児島で有機緑茶で作られているものなんですが、宇治園製茶さんというところが作ってらっしゃるものになります。今は、広島の尾道を拠点に、活動されているんですけれども、お茶に携わってもう400年経つという会社さんです。今はですね、広島に千利休の、教え子だった戦国武将の古田織部と、ほぼ同期ですごい仲の良かった上田宗子っていう戦国武将で茶人だった人が最後広島にいたんですけれども、それをルーツにした今お茶の流派があられるそうで、そこのお家元がこの宇治園製茶さんの抹茶を使っているということを知りまして、それを一回買ったのをきっかけにすごい仲良くさせてもらって、尾道に行った時に観光案内してくれたりとか、すごい優しいメンバーが揃ってる会社さんです。はい。でこの日の出なんですけど、エピガロカテキンガレートというなんかすごい無敵に強そうな成分も入っているということで、私も毎日飲んでます。もしよかったら皆さんもお試しいかがでしょうか。この番組の、紹介している文章の中にもリンクがあるので、よかったらタップしてみてください。激わび急凍流茶道の谷田半球です。急凍流茶道はオフィスの給湯室で抹茶を立てるという茶道ユニットです。この番組では日本文化を何でもジャニーズに例えて分かりやすく紹介しようと思ってます。その名もハッシュタグわびさびジャニーさんです。能や歌舞伎は今や伝統芸能と言われていますが、誕生した当時は最新のアイドルのステージだったという信念のもと、日本文化をジャニオタ視点で再構築したいと思います。またジャニーズに詳しくない人が聞いても面白くなるようにやりますので、ぜひお付き合いください。
はい、
はい、では今日は、はい、初登場のゲストが来てくれました。自己紹介お願いします。
はじめまして、
はい、
中島ひろこと申します。
よろしくお願いします。今ご職業はどんな感じで？
職業はそうですね、
はい、
連続模様作ってます。デザインとか、
はい、
そういうインスタレーションとか、そういうアートの分野とデザインの分野で、
はいはい、
連続した模様をこう表現として、
はい、
作っております。
よろしくお願いします。ウェイウェイウェイ。はい、いや実は、はい、中島さんはですね、もううん十年前に、
いやもう本当うん十年、
うん十年がついに10年を越してですね、
いやいや
すごい、まあ本当ゼロ年代、
ゼロ年代
に、
ね、まだ眉毛がね、細か
った、細い、まだアムロナミ憧れてた頃ね。まだ Z 世代が生まれてなかった頃に、
そうですね、 もう知り合いましたね。
はい、その頃ね、結構まあジブラさんとかね、まあ、あのリップスライムとかの第一次ラップブームみたいなのが、ね、お茶の間で起きた時に、ね、実は一緒にねガールズラッパーを目指してる、
あ、懐かしいですね、
懐かしい時期が、
築地でね、なんかインタビューとかされました。
そうですね、ラップ、そうですね、アーシャ撮ろうとした時にね、あの TBS のなんかワイドショーが築地市場で出たりとかして、はい、っていうのがあったんですけど、そのラッパーをちょっと諸事情で挫折して、でその後まあ私はあの急にさ、あの茶の湯の世界に突
入、そうですね、あのトタンも挟んでました、ね、
あ、そうですね、トタン屋根を応援した後に、そう、ね、そうで、あの長島さんはね、その後まああのまた美術の道にね、あのちゃんと勉強し直すもラッパやめて、で今あの立派なアーティストとしてご活躍ということでですね、今日はあのお忙しい中、はい、来ていただきまして、よろしくお願いいたします。はい、で今日のテーマはですね、あの谷田さんの大好物である、あ、日本文化 の、 あの大きな特徴の一つ、不完全を好むという、
不完全、まさかの不完全
どういうことって思う方もいるかもなんですけど、まああのね、わびさびって言葉もまあざっくり言うと、うん、まあ、不完全好きだぜっていう言葉なんですけど、まあそのあたりをですね、ちょっといろいろ中島さんとお話ししたいなと思っております。はい、そのラッパー挫折した後、中島さんはですね、
挫折してそんなに
やそもそもね、そもそも挫折する前にあの終わってしまったっていうのもあるんで、そうです、ね、ラッパーにすですね、ラッパーにさんね、
いやいやいや、はい、でももう伝説の、ね、
自分の中で伝説、ね、
はい、再結成を、ね、望む声、
そうですね、やりましょう、ちょっとわびさびラップやりましょう、もうあの、ね、あの水曜日のカンパネラの2番センチでやりたいですね。
信じられてますよ。
煎じすぎて黒焦げなんですけど、はい、そのラップを一回をあのやめた後に、ヨーロッパの方にね、留学して、ね、数学などを学んで、それで連続の模様を作品するっていう、今は、まあ、大きな、ね、はい、あキャリアを作りなんですけど、そのヨーロッパに住んだために、はいはい、逆にその日本独自の美意識をなんか実感というか見つけたという噂を聞きまして、はい、ちょっと詳しく聞かせてもらえますか。
そうですね、まあ、はい、私はそのなんか最初から本当にすごいその、うんうん、なんていうか、あの模様模様模様って言ってずっと若い頃からやってたわけではなく、やっぱその谷谷さんとお会いした、うん、頃はもう本当にただの女子大生で
リップスライムの追っかけしたり、
ね、いや、うん、
私はしてましたけどね、
あの
クラブに行ってね、
本当にもう気合が入ってらっしゃって、本当にそうか、
そうジャニーズの前リップスライム、いやいや、とんでもない、
もう呼ばない感じだったし、まあ、
はい、
そのまあ、そういうなんていうんですかね、その、うん、結構本格的にやっぱそのあの連続した模様が面白いなと思ったのが、そのまあその谷田さんとそのラッパーを、まあ、挫折という形でそのやめた後に、はい、あのもう一度その美術の大学でその、うんうん、テキスタイルっていうその布を作る、あのところでももう一度学び直したいと思って、まあ、学ん で、うんうん、でそこであのシルクスクリーンっていう技法でこう布にプリントするっていうことをこうやった時に、うんうん、一つの形がこう連続すると全然違う形に見えてくってところに、もうまず最初にちょっともうドキッと聞きてしまって、
あ、なるほど、
そのこの連続するっていうのはこう何なんだろうかみたいなところをこうどんどん突き詰めていったら、もう結構そういう幾何学的なこうシステムみたいなところに行き着いて、それでやっぱりそのなんか連続するっていうこと自体をこうもうちょっとこう研究というか勉強したいなと思って、
うんうん、
まあその今は、まあ、あのちょっと展示をさせていただいてるんですけど、そのポーラー美術 財団っていうところの女性になって、うんうん、まあ、海外に行ったっていうのが
最初、なるほど、
その海外でその数学科に在籍しながら、まあその あの幾何学的なこうそういうシステマティックなこととそういう、うんうん、の連続する形みたいな部分を、うんうん、まあ、やっていたんですね。いろいろあのヨーロッパの街並みとかを、まあ、歩くじゃないですか。
住んでるので、あ、いいっすね。
でそれでやっぱ結構あの、まあ、いくつか、まあ、お城みたいなところに行った時に、その庭園っていうんですか、お城のそういう宮殿みたいな、
はいはいはい、
庭園があって、うん、でもう全部こうあの左右対称なんですよ。
出た出た、つまんねえんだよこれが。ほんと脱線だよね。まあ日本人からするとね、
そうで、もうやっぱなんか刺繍みたいなその影とかなんかとか、
はいはいはい、
なんか本当にもうなんか、ま、真ん中にあの池みたいな、なん
か川
みたいなのがあって、はいはいはい、本当に
もう四方に
あそうあってっていうのを、
はいはいはい、は
い、いくつか見た時に、
うんうんうん、
なんかあれみたいな、
そのあんましっくりこない
みたいな、あーっていう、なんかちょっとこうそわそわするような、まあ、感覚みたいなのも、なんでなんだろうなみたいな感じを、まあ、
は
こうちょっとまあ体験としてあって、
うんうんうんうん、
でまあいくつかそのなんかこうなんで最初なんだろうなみたいなことをこう調べていったりするうちに、
はいはい、
まあ、だんだんやっぱりまあそのあと数学科にいたっていうこともあって、その数学科の中でやっぱり模様と、うん、一言でパターンをやってるみたいなことを言うと、
うん、
あ、じゃあシンメトリーだねみたいな話から始まること
シンメトリーしかないとかバカかお前らは
多いんですよ本
当に。なるほど、それでもそりゃそうですよね。でも普通人間だったら左右対称な方があの綺麗でシュッとしてて安心するっていう、それはヨーロッパの人の言うことも分かりますわ、はいはい、
合理的だし、まあ、合理的ね、日本にもね、そうもちろんあるんですよ、うんうん、着物の模様とかもやっぱり、
あ、そうかそうか、
完全にあの紋とかね、なんかそういうあの、
そうだね、
科学って、まあ、基本的にその
そうだ、ま
あ、なんかあるんですけども、
確かに着物は左右対称とかあるかもですね。
そうですね、やっぱりで、まあそりゃそうだよなって、まあ、思うんですけど、
やれるもんならやりたいよね、うん、左右対称
なんかもう一つ来ないかなみたいな感じ、うん、こうまあ、なんかもうもやっとしながら、まあ、面白いんだけれど、うんうん、それをこう表現とするそのあと、うんうん、もう一つ何かなんか面白い
ことがないかな
みたいなことをこう日々の中でこう
思って、なるほど、
その時になんかその、うんうん、結晶構造とその幾何学のシステムが近いってことをその私 その先生からなんか聞いたことですよ。結晶学みたいなこともちょっと調べ出したんですけど、
うんうん、
でその時にやっぱその結晶って例えば石とか鉱物とか、うん、あると思うんですけど、
うんうん、
なんかそういうなんかうん、なんていうんですか、断面とかってやっぱその結晶構造がその幾何学の模様がやっぱ崩れるっていうか、その
あの
綺麗なその模様じゃなくなっちゃうじゃないですか、かけるとね。
あ、なるほど。
でもそこから違うその何ですかね、組織が組織の模様に、
うん、
が始まったりするみたいなことをその結晶学の先生とか
聞いた。結晶学っていうジャンルがあること初めて知ったわ、サラリーマン。おもろ。
それでなんてことなんだみたいな、そのだからやっぱりそういうなんていうんですかね、その
揺らぎ
っていうか、その完全にコントロールできない部分で、うんうん、
来たね来た、
なんかすごい面白いんじゃないかなっていう風にやっぱりこうどんどんこう来るわけですよ。でやっぱ
来たよ、
あとやっぱまあね、あのピンポン、あ、ピンポンさん、
あ、そうそうそう、ラッパー時代ね、ピンポンさんって呼ばれてて、まあ、ラッパー時代3ヶ月ぐらい、はい、ピンポン出したさん、はい、
ピンポンさんと、まあ、音楽が好きだった、私も音楽がすごく好きだったんですけど、音楽もやっぱね、
うんうん、
その、
うんうん、
揺らぎっていうか、なんか感覚なんていうの、間とかそういう
揺れとか
あるじゃないですか、
そっちの方が面白い時ね、
そういう部分みたいなのを、なんかこうちょっと面白さをその、
うんうん、
連続模様の中とかそういう表現の中にそういうずれてることとか、
うんうん、
そのオーバーラップしちゃってる、
うん
うんうん、ところっていうのが、
はいはい、
あるっていう表現は、
うん、
すごくあのなんて人間っぽいっていうのも変なんですけど、なんかすごく、うんうんうん、面白いんではないかなと思って、
その
やっぱりそういうまあ なので話に一番最初に戻るとそのやっぱ数学者の方とか、うんうんうん、そういうヨーロッパの街並みとかそういう平面幾何学的な、う
んうんうん、確かにね綺麗に整頓して、
うんうん、やっぱりなんかあの振り返ったっていうのはまあ大きな、
あいいですね、いいですね、
あんまりなんか大したエピソードじゃないかもしれない、
いやいやいやいや
中で
なるほどね、逆に分かったみたいな、そうちょっとつれづれ草を読んだという噂も聞いたんですが、そこもちょっと押してもらっていいですか、
すいません、
はい、
でまあその数学者の方と、まあ、話しててで自分は日本に行ったことがあるみたいな方がいらっしゃったんですね、
日本好きが、
あそうなんですねみたいな、でまあそういうなんか学会で行ったんだみたいな難しい話をした後に、うんうん、ですごく面白いお寺に連れてってもらったみたいな、
おお来たよ、どれだどれだ
みたいな、京都ですかとか言ったら、いや違うみたいな、なんかすごい、うん、なんか日光って言われて、
お
日光って、
あ、じゃあ
陽明門ですかね、
詳しい、いきなり、
やっぱあの小学校ね、皆さんあの
東京はね、小学生はみんな東照宮行くんですよね、
東葉坂で車酔いみたいな、バス酔いみたいなのが
もうラップみたいになってるけど、
そうお決まりコースだ
った、お決まり、確かに私も下坊りました、
そう、はい、それでやっぱ私も日光行ったことがあったし、陽明門っていう大きいもんで、
うんうんうん、
あのいっぱい柱があるんですよ、な
んか、はいはいはい、
もうちょっと、でそのあの柱があって、一、うんうん、本逆さの柱があるんです
、あったあったあったな、
で
なんか習う習う、
その話をその方が言ってたんですね、一本だけ逆さだったみたいな、
おお日本通だねウェイウェイ、
でなんかあれは間違ってるみたいなことを思ったんだけど、なんか違うんでしょみたいな感じで言われて、
やっべえレベル高い話されて日本人困るパターン
で本当はと思って
やべえやべ
え、なんかあの、うん、やっぱね聞くじゃないですか、やっぱり、
うんうんうん、
小6ぐらいの時にその
修学旅行で勉強したあれがここで生かされる、
そうあの私もなんでって思ってたんで覚えてたんですよ、でな縁起がなんか完璧にすると縁起が悪いから、
うん、はいはいはいはい、
言ったらしいよみたいな、
おおどうや
なんか日本人ってそういうのがあるんでしょみたいな、うん、そういう美意識であるんでしょみたいな話をしてて、
おおぐいぐいきますね、
うんうん、話そこまで私もあの、うんうん、詳しくなかったので、
うんうんうん
うんみたいな
そこがもったいないんだよマジ日本人しっかりしてでも自分もね、
う
ん、その足も全然なんだけどでもやばいんだよ日本人の不完全さが当たり前になりすぎてるけど、ね、マジやべえ国だからもっとアピらないとそのやべえ国
そうです、
ね、あでその場はじゃちょっとしのいだんですね、
あそうで、まあ、そのあああとかその佐藤とかっていう話とかそんな
話がでかくなってる
あのちょっとずれてるそれやっぱバランスなんだみたいな話をした、
うんうん、あうまく丸めましたその場はね
その場はねそうで、うんうん、その後やっぱ気になって私もカチャカチャカチャカチャ調べるわけですよ
ヨーロッパにいながら日本のことを調べます
でも、うんうん、ちょっとつれづれ草読んでみたいな
おお皆さんつれづれ草ですよここに来て
そうで、はいはい、なぜかあの、
うんうんうん、
日本のあのアマゾン、うん自宅に買って送ってもらって向こうで読んだんですよ日本語
出た出たでも日本人の自意識そっから芽生える気あるもん
でも
わざわざだ
すごく、うん、面白くてなんか
お
でそのなんかその82節だったと思うんですけどなんかあの不具なるこそ避けれっていう一文が、まあ、あっていろいろ長い文章書いてあるんですけど、
はいはいはい、
すごく印象に残ってるのはその
名言が
不具ってあの不具合の不具ですね不具なるこそ避けれっていうのがあって、はいはい、まあその足らないことっていうのが、うんうん、まあなんかそのすごいあの
むしろいいんだぞ
むしろいいんだぞっていう
かっこよ
ようなことで
渋
でもなんかそれをすごくその自分のやってたその連続模様 みたいな部分にすごくこう合致した、うんうん、した部分
があ
った。
はいはい、
シルクスクリーンで連続させるときってその完璧な形では次に連続
そうだよね。版画に似てるもんね。
そうですね。
広い布に版画で1枚ずつみたいな。それ素人だとそういうイメージじゃないですけど、なんかずれるよ ね、 ちょっとね。
模様を作ろうと思うと、なんか、
うんうんうんうん、
かけた部分でこうあのなんかなんですかね、あの次につなげていくっていうのがあって、
うんうん、絶対そうなるもんね。
なので一、うんうん、つの形はやっぱ不完全なんですよ。でもつけていくことでどんどんこう形ができていくっていうので、自分の中でそれをその不完全だから次につながっていくみたいなことがどんどんその、うんうんうん、なんですかね、芽生えてきたっていうか。
すげえ哲学者中島が爆誕しましたね。
そういや
で、まあ、なるほどです。
自分がそのそれで自分がやってきたことっていうのがなんかだんだんこう、うん、あのそれ手作業で、
はいはい、
やってきた。
そうだよね。
そういう部分もあったし、そのさっき言ってたズレとか揺らぎっていうのもやっぱ手作業で吸ってたりするとやっぱり、うんうん、ね、ずれてくる部分とかかすれたりする部分っていう
のを
して、ちょっとこう面白かったりとか、
はいはい、
ようなことっていうのをこうもうちょっとこうなんか突き詰めていったみたいな感じで、不遇なるこそよけれっていう一文がなんかすごくあの自分がやってきたそういうあの連続することに、まあ、合致してこれみんなこれ昔の人言ってたのかなってすごその時に疑問に思ったんですよ。そうね、はいはい、みんなこの
みんなフグ OK だったのかなみたいな
言ってたのかなと思ってもあのやっぱちょっと調べていって、まあ、日本に帰っても、
はいはい、
調べたんですけど、
そうだったんだ、
う
ん
う
ん、
でもう一番やっぱりそのあ面白いなって思ったのが、うん、日本のそうやっぱあの建築とかその、まあ、陽明門もそうなんですけど、
うんうんうん、
日本建築ってやっぱなんかあの私もなんかまあ聞いたことがあるけど、なんか新築の家と日本家屋とかも瓦3枚残すとか、
あ
の、仕上げないみたいな、ちょっとその足らないところを残しておくみたいなのが縁起がいいみたいな
人が、うん、はなるほど、
あって、うんうんうん、なんかどっかの、 あの角鬼門みたいなところはなんか、うん、なんか角をなくすとか、
はあ、
そういう縁起担ぎみたいな部分もあると思うんですけど、
普通に
言ってしまえばその完璧にすることで、
うん、
完璧からした瞬間もう崩壊が始まるみたいな
こと
で、完璧っていうのが演技が良くないっていうことだったんですよ、
はいはい、
でそんな風に、うんうん、考えなかったんで、
うんうんうん、
なんて面白いんだと思って、
いやすごいですね
すごいなと思って、
面白い、
うん、完全だからなんかあなんか続きがあるっていうような感覚にもまあその自分は捉えられたし、
はいはい、
確かに完成しちゃったらもうね、あのその万葉集とかじゃないですけど、もう月の満ち欠けじゃないですけど、満月になったら次はもうどんどん欠けていくみたいな、そういう、
はいはいはいはいはい、
完璧があればもう、うんうんうん、あとは崩壊みたいなっていう風考えがもうすごく、うんうんうん、あのもう心にこうグッとき
て、わ面白い、なるほど、
そういうのを知ってから日本庭園とかなんかそういうの見ると、
うん、
こうなんかね前はねなんかこうハゲてるのか何だか分かんないね、
枯山水ね、あ苔ね、あ
とか苔とかも、
はいはいはい、ま
あ、枯山水とかもでもやっぱりすごいその、うんうん、あの間とかその
すごいよね、
計算し尽くせないその感覚のそのおしゃれ感とか
そうそう左右対称なんか一個もないもんね。
そうだからもうそれでやっぱもう熱くなって、
うわあの最近のおじさんおばさんのアンセム、あのクリーピーナッツさんの伸びしろって曲すごい最近出たやつ、あれがあのすごいしみるんですけど、
しみますね。もう私も全然不完全なんですけ
ど。その若い頃はそのダメな上司とか、まあ自分より10個20個上のおじさんにとかおばさんに、あいつはダメだと全然 世の中の良くなるようにあいつら働いてない死ね死ねみたいに言ってきたら、うんうん、自分がそのまあ中間管理職とかもっと課長部長とか上がってきてる時に全然あの完璧にこなせてない、まあ、そういうので、うん、40代サブカルおじさんのうつ病とかがものすごい今増えてる、まあ、20代30代の時イケイケだって
なるほど
今体制側を潰すあのディスってた人がいざ自分がそっちのおじさん側になった時に鬱になっちゃってるらしいんですけど、まあ、まあ、でクリピーナッツはそこを面白く、まあ、完全な おじさんに慣れてないけど、うんうん、それは伸びしろがあるというふうに解釈して頑張ろうよって あのね、うん、クリピーナッツは完璧に売れてるっていうところはちょっと置いといてでもいい歌なんですよね。あれをね染み渡るわけなんですよ。R指定さんがもう本当いい歌詞だ泣いちゃうみたいな。もう私とかも本当就職した頃には想像できないぐらい窓際 OL になってましてマジでお世辞とかじゃなくてこんなに窓際っていけるんだぐらいで
スーパー企業にお勤め
いやいやいやいやスーパー窓際で本当お世辞じゃなくてやばくてマジでクリーピーナッツに今しがみついてる状態なんですよね。伸びしろしかないわ伸びしろしかないわっていう、だそれですね。だから完全にしちゃうともう伸びしろがないってことをすごい日本人はめちゃくちゃなぜか意識してるという、いやすごい面白いですね。
そうっていう感じですかね。
ありがとうございます本当に。まあまあ、いつもね急にぶっ込むのがこのラジオのテーマなんですけど、まあ、そのジャニーズね、ジャニーズの英語はもう100回ぐらいこの番組でコーナーでずっと言ってます、ジャニーズも不完全の美をすごい重視してるというところなんですけど、まあもう100回以上言ってるかもしれないですけどまあ、K-POP 詳しくないからそういうグループだけじゃないよって言われるのはいつもあるんですけど、まあ、K-POP はやっぱ一つの家にみんなで合宿所みたいに暮らして、ね、
なんかドキュメンタリーみたいな、
そうそうそう、ね、うん、で、まあ、年がら年中一緒に歌とダンスをめちゃくちゃレッスンして、うんうん、まあ、それでいざデビューするとかお披露目するみたいな感じだし、うんうん、まあ、ちょっと前にブームになった NiziU の緊張して忘れちゃった、教え指導してる社長さんとかもしっかりした方じゃないですか、今全く名前が出てこないですけど、J-POP さん、J-Y-Park さんの J-Y-Park さん、J-POP さんじゃなかったパークさんね、パークさんとかもやっぱ人格者
で、ね、
的確に、そのこうやったら成長するよっていう、そうすごいそのちゃんとそうちゃんとコメントして成長させるっていう、まあ、そこがむしろ日本では珍しいので、受けて、まあ、日本って上司って大体もう不完全でナンセンスクソみたいな世界観じゃないですか。
あ、理不尽みたい
な。そう理不尽な、それに対して逆に完璧な上司として J.Y.Park さんが出てきたことがすごい日本で、まあ、逆に受けて今自分で話してもそうだと思ったんです、まあ、そういうのはありますね。だから日本は基本不完全がもう土壌にありすぎるから、たまにそういう完璧なものを見てキラーンってなったりするんですけど、まあジャニーズは J.Y. パークさんとは全く逆の世界観でやってて、そもそもジャニーさんが変態で、まあ変態ってまあその性的な変態はもう置いといてまあセンスはあるんだけど、普段めちゃくちゃ抜けてるところがあって、なんかおっちょこちょいだったり急に変なこと言ってくるっていう世界観、その不完全な上司っていうのを含めてジャニーズって日本人に愛されていると思うんですよ。まあもちろんアンチジャニーズとか興味ない日本人もいっぱいいると思うんですけど、まあジャニオタの人は基本その超トンチキで変だった上司に振り回されてるタレントを、まあ自分も普段理不尽な上司や部長に
跳ねてるんですね。
まあまあそれをまあさらにちょっと言うと、まあ70年前とかなると日本陸軍のやべえヤンキーにもうガソリンないのにもう意地でもアメリカ飛ばすとか言って、やるんですかそんなのとか言って、まあそれ、まあ、それこれは冗談にはならない、何万人という人が死んでしまったんですけど、基本理不尽っていう、まあ、不完全から理不尽なんですけど
理不尽に
まあなんか諦めの境地って言えばそうかもですけど、まあ不完全あって 当たり前やどうやっていう世界で、
うんうんうん、そっからそのサクセスストーリーみたいな感じなん
ですね。そうっすね。だからもう本当不完全でもぐじゃぐじゃのもう理不尽の苔だらけの土壌に俺たちは生きてるっていう諦めをこうやっぱぶつけてるのが日本人で、まあ、普段はそれで暗いじゃないですか。もうあの上司クソだとか、
あ、なるほど、
もうパワハラ終わってるとか言ってるけど、
そう
上司の前ではもうごますってとりあえず
よなんつって、
そうそうよなんつって、まあもうどうでもいいやみたいになったり、まあ住宅ローンあるからもう我慢とか、そういう感じでやっちゃってて、気づけてないけど、うん、日本やばいんですよ。だからそんな不完全なものなんて、普通の人類は求めてない。もうできればいい技術 で、うん、もうまっすぐね、左右対称のもう完璧な庭を作ってそこの城に住みたいっていうのが普通の人間の欲望なのに、日本人やばいんですよ。もう不完全な方がおもろいとか言い出してる。まあね、多分最初はクリピナッツ的なちょっとなんだろうな、無理やり言って自分を鼓舞してるだけだったと思うんですけど、なんかあまりに隣の中国って国がでかすぎて、まあそのまあアヘン戦争で死にましたけど、その前はもう世界の中心だったので、そんな国に勝てるはずないから、俺たち伸びしろしかねえ、不完全ですけどこんにちは R氏ですみたいな、
やけくそ
やけくそ、そうそうそう基本やけくそだったと思うんですけど、まあそれがその今中島さんがおっしゃったみたいに、いざヨーロッパで庭を見た後見ると、それがクソ面白い文化だったという、
ちょっと根付いちゃってたっていうところ、
ね、そう当時はそうそう住んでるとわからないものっていうのはすごいあると思うんで、これはねだいぶやばいっす本当に。でも100回ぐらい言ってるんですけど、まあその、まあ、私はその茶の湯が一番の好きなものなので、茶の湯ってもせいぜいあの室町時代からですね、なので、まあ、その鎌倉時代とかに比べたら全然最近の、あの後輩なんですけど、室町ぐらいからその、きれいな立派な技術力でできた茶碗じゃなくて、その、ね、雑器のガビガビの、普通の人が味噌とか入れてたみたいなガビガビの、壺がかっこいいとか言って、まあ、茶室に置き出して不完全ウェイ、ワルタビウェイってなったというのがめちゃくちゃモダンで早かったし、ね、現代アートだった、早かったって、どうやって思ってたけど、今日のピコさんの話を聞いて、もうつれづれ草ですでに言われていたということが判明しまして、ね、先輩がいたっていう。
わかんない、諸説あるかもしれない。
諸説です。あ、そう、この辺はですね、あの皆さんから、そうですね、あの詳しい方、どしどしお便りいただければと思うんですけど、私が調子に乗って、やっぱ茶の湯がわびさび開拓したぜ、ウェイと思ったけど、土台がもうすでにつれづれ草先輩に、つれづれ先輩にいたということになりまして、相当古いぞ、この、あの、伸びしろしかねえわって、こう、やけくそになって、もう、1000年2000年経ってますね、もう日本は。はい、
あ、そうですね、まあな、そうですね、まあ、なんか調和みたいな感じもあるんですかね、なんかそういう自然、日本の自然を愛する的な感じとかっていうのも、そういう不完全とかそういうのに関わるのかな。
あ、でもそうですね、どうせめちゃくちゃ立派な寺作っても台風とか火事ですぐすぐ木造だからね、マジ理不尽ですからね。なんかまあ昔インドとか旅行行ったらやっぱ分かんない、インドって多分、まあ、インド広いからどのインドやねなんだけど、石がクソいっぱいあったみたいで、
はいはい、
石仏とか、まあ、石の建物だと、そりゃ燃えないんですよ。
そうですね。
そりゃ完璧目指しちゃうよね。もうこれ作ったら、何百年持つかもってなれば。だから日本はあんま多分超でかい石が少なめだったから、もういつも木造じゃないですか。でも笑えるぐらいすぐ火事になる。本当に。
噴火したりね。
いや、そうそうそうそうそう。いや、放送噴火もするし、
台風とかね。
すぐもう江戸時代とかもう焼けまくってからね、マジで。
そうそう。
だから可能派も一回全部燃えましたとか、おいおいみたいな。工房燃えました、おいみたいなのがあって、やっぱ焼けくそにならざるを得ない。
まあ、バカ野郎つって。
そうそう、バカ野郎
どうせ消えちまうなら、
そうそう、こなつって。っていうのがあるんで、でもこれは地球上全体を見るとかなり珍しいんですよ、皆さん、わかります？上から言ってみました。 これはねもうあの利用しなきゃダメですよ、この変な感覚は。やべえから本当にね。
で禅とかね、
禅とかもそうですね、あとあとバンバン入ってきてね、そうわびちゃえよウェイみたいな、だいぶ変ですよこの国の文化は。まあで、あの途絶えることなくその変なジャニーさんがジャニーズっていうグルーあの事務所を作って、うんうんうん、もうあのなんつう完璧とは真逆のグループの方が面白いっていうので、うん、今も最近デビューしたなにわ男子ってグループがあるんですけど、
全然私もジャニーズ分かんなくて、
あ大丈夫気にしなくて全然大丈夫大丈夫ですよ。そこはですね、まああの関ジャニエットは分かるかな、関ジャニの
関ジャニエットは分かります
。そう大倉忠義君か、あそうそう、あの鳥貴族の社長の息子の大倉忠義君っていうイケメンがいいんだけど、まああのジャニーさんも最晩年体力なくて、あもう関西のジャニーズジュニア全然見てなかったんだけど、それを見かねて大倉くんって子が、あの関ジャニやりながら、あの自分で人選してあの次のグループ作ってたんですね。でそっからデビュー、最近したのがなにわ男子なんですけど、もうねあのジャニーさんの教えを守って、その不完全なグループにとしてドカンと出して、まあ、結構今人気があるんですよ。あのね、まず背丈がバラバラで、めちゃくちゃイケメンの道枝くんってこう180センチあるんですけど、
すごいですね、
うん、まあ、チンチクリンの162、3センチみたいな、まあ、名前は伏せるけど、チンチクリンもいたり、あのダンスが下手だったり歌が下手だったり、あだこうだあだこうだ、
応援したいみたいな、
そう、あの、まあ、顔がもう本当肉まんみたいな顔なんだけど愛らしいみたいな子もいたり、もうガチャガチャなんですよ、もう不完全極まりないっていう。
なるほど、みんなじゃあもうあのなん、うん、あのすごい韓国のあの、いるじゃないですか、
BTS とかね、まあ、雑に何 K-POP 知識の浅い中喋り
すぎません、
ね、いや
アメリカで、ね、成功されてる、
そうあちゃんとメイクもビシッとして、ね、足もみんな長くて、ね、そうもう高いスキルで、あダンスと歌とか、ね、とは全然違うんですよ。
なるほど、
でも大倉正しいぜって私は思ってて、
なるほど
なんかね滝沢秀明くんが社長やってんだけど、タッキーはあんま分かってないっぽいんだけど、そのジャニーズの強みというかその不完全こそジャニーズっていうのがあんま分かってないそうだけど、
なるほど、
大倉は分かってるなと思って、
なるほど、
まあ、上からね上からなんですけど、
で継ぐのはじゃあ彼なんですね、
本当は、あのまあジャニーさんみたいな逸材じゃない、まあ、上からだけどタッキーか大倉かっつったら大倉にやらせてあげてほしい。滝沢さんちょっと経営にあの方に行ってもらってって、あもうキャスティングやめてほしいなって今思ってるんですけど、まあまあまあそのガチャガチャなんですよ。
なるほど、
っていうことで、その日本のそのやけくそのね、そのつれずれ草から来る、その不具合、不完全はもう全然今もつながっているので、
なるほど、
皆さんこれは胸を張ってですね、やっていきましょう。もうあのかなり変わってる国だと思うんで。
そう、一個すごいそのジャニーズですごい疑問があるんですけど、
どうぞ答えられないかもしれないですけど、
あでも私のあれ、はい、ジャニーズの世代はもう結構もう昭和とかになるんですけど、
V6 とか、
いや、スマップ、
まあ、一応平成だよ、まあ、スマップ大丈夫だよ、
光源氏とかですかね、
あそう、
あでも低学年とかですけど、でも、
ま
あ、ローラースケートとかね、
やっぱやってましたね、はい、
すごい衣装だったじゃないですか、なんかあの
まあ裸とかね、
ディスルみたい なんか
そう
あれはそのジャニーさんの趣味なんですか、それともその意図してああいうシースルーな、シースルーっていうか、
あもう ほぼ乳首見えてるよみたいなことですよね、
あのもっとかっこいい服とか
確かに着せようと思えば、
例えばそれの BTS さんみたいにそういうスーツ
着せる
とかって
、ね、
なんかそのハチマキ巻いて
確かにかどうしたみたいな、子供頃にこのズタボロの衣装はなんだみたいな、
みんな赤白、ね、赤黄色青みたいな、モックンとかね、フックンとかヤックンとかやっぱなんか、まあ、やりようあったんですねちょっと思うんですけど、あれもやっぱりそういう なんか応援したくなるみたいな、そういう心理をこうかきたてるジャニーさんのあれだったんですかね。
そうですね、なんかやっぱ決めすぎて綺麗すぎるよりも どうしちゃったのぐらいの方がジャニーさんもときめ、ね、自分がときめったんじゃないですかね。
なるほど、さすが。なるほど。
でもすごい、あ、急に話があれ、その鉢巻きしてたじゃないですか、
はいはい、
カー君とか、はいはい、でも、今もうジャニーズたまに鉢巻きするんですけど、これがですね、もう最近教えてもらったんですけど、能、あの世阿弥がとかが始めた能で、はいはいはい、その源氏と平氏が戦うとかっていう、戦争のシーンが ある時に、能って、どんどん様式美を高めてって、こういう時はこういうのやるってなって、戦争の時絶対白い鉢巻きつけるんですよ。そうつけることでこれが戦の場面だって見せるっていうのがあって、
なるほど。じゃあ光源氏とかすごい、じゃあもうめちゃめちゃ、
そうそう、戦闘態勢ですよあれは。そうそうそうそう。でジャニーさん、あんまテレビでは見せれないようなミュージカル、そんなやばくないんだけど、ミュージカルも実はずっと銀座の帝国劇場とかでやってて、最晩年はやっぱその戦争は恐ろしいみたいなテーマを死ぬ前に伝えたかったみたいで、若者に、だからやっぱ特攻隊になっちゃったり、日本軍に取り込まれた悲しいその太平洋戦争の時の若者のミュージカルシーンがあるんですけど、みんなねすごい白い鉢巻き長いの巻いてて、なんとも言えないこうダサいけどエモいみたいな、クソダサだけど、この時代に鉢巻きクソダサだけど、でも戦いに行っちゃうのか、はかないな、
心をね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
決意みたいなのを表して
る、ね、そうね、だジャニーさんが能を見てたかどうかは分かんないですけど、そのダサいけど気になっちゃう、なんで鉢巻きやねんってなるじゃないですか。やっぱ
なるほど、
BTS 鉢巻きしないよね。まあ、してんのかな。してたら皆さんお便りください。はい。だその戦いに出ていく若者を死んで戻ってこないかもしれないみたいな、その鉢巻き切ない。でも、ね、今見ると今の洋服に鉢巻きダサい。でも気になっちゃう。ローラースケートになぜ鉢巻きダサ、ね、でも好きみたいな。
ジージャンの袖なし。
そうそうそう、袖なし。なんだっけ、最近のね、お笑い芸人もそれでワイルドだろうとかやってて、あれ元ネタですよね、多分ね、光源氏がね。そうですね、
なんとかちゃん。
そうそうそうそうそう。
全然最近ちょ
っと
名前出て
こ
な
く
てす
みません。名前出てこない、このアナルトおばさんのモロクけど、そうそうそう、ワイルドだろうの人とか。
あ、そうそう
そうそうそうそうそうそうそう。だからそのシュッとした格好で出てきちゃうと、もう気にならないみたいなのはあると思うんですよね。やっぱどうしたってその心配になっちゃう。
どうした、そうですね。
どうしたらベスト、そうそうそうそう、ね、ベスト10トップ10で、何そのズタボロに破れて袖も切れちゃったようなじいちゃん、どうした、ね、なんで鉢巻きむむみたいな、やっぱそう。
でも未だに忘れてないですもんね。
あ、強烈だよね。
強烈すぎて、え、なんで
って、諸星くんどうしたのみたいな、大丈夫みたいな、寒くない
みたいな、雨みたいな
降ってた、降ってた、びしゃびしゃびしゃびしゃになってこけて骨折したりとかあったあったハラハラドキドキですよね。
ハラハラ、そうですね。
まあそれもやっぱね、世阿弥の教えで、その予定調和にするとすぐ飽きるから、常にビビらせろ、客のことはビビらせろってすごい風刺家伝に書いてあって、まあジャニーさん読んでたかどうか知らないけど、やっぱ結果として似たことをしてるっていう。あ、そうそうそうそうそうですよね。だからそのえっていう完全さ、
え、何、いや、そう、いや、でも気持ちよさっていうか、そのちょっとやっぱそういうのがグッとくるじゃないですか。
そうそうそうそう、え、トンチキですかみたいな。そうですね、そうなんですよ。だから これは世界標準じゃ全くないので、皆さん、馴染みすぎてるけど、今後はこれを武器に、これをネタにですね、どんどんご飯を、
そうですね、日本、
日本やばいよって
化されるっていう。
あ、そうそうそう、日本だいぶや伸びしろってずっと言い続けて、2000年2000年来てるよっていう。で、まあ埋めてないけどね、伸びしろずっとわらみたいな感じで。
いやー、熱いですね。
激熱ですよ。
激熱ですね、さすが、さすがピンポンさん。
いやいやいやいや、そんなとんでもないです。もう結局そう、同じところの辺で興味がね、 いやいや中島さんも私も
いやそうです、
ね、ここに来てねまた出てきて、まあ、すごい嬉しいですのでまた何かあったらぜひ食べらせていただきたいと思ってます。いやいやいやありがとうございます。いやいやはい、じゃあちょっと今日異常にまた盛り上がっちゃったんですけどこの辺で、とんでもないです、本当にありがとうございました。いやいや、それで、まあ、中島さんその、ね、はい、展示もされているということでもうちょっと詳しくお知らせをお願いします。
はい、その先ほど言ったその、箱根にあります、うんうんうん、あのポーラ美術館という美術館でですね、
はい、
私が、そのアトリウムギャラリーというところで、うん、昨年の9月18日から今年の3月30日まで、
はい
はい、あの6ヶ月間もあとちょっとだったんですけど、
はい、
あの展示をさせていただいて、
おーすごいポーラウェイ
で、あの部屋がそのアトリウムギャラリーっていうスペース全体が、
はい、
あのインスタレーションというか空間の一つの作品にしていて、うんうん、そのまあタイトルがあの不完全な連続体という、
おーそっか、もともとタイトルが不完全な
んだ、はい、インコンプリート
やばい英語読んでなかったすいません
で、あの展示のタイトルがコンティニウムっていうことで、
あーなるほど、
この世界を構成するものという展示タイトルになっていて、
はい、
このインスタレーションの方がそういう、うんうん、部屋全体がその模様だったりちょっとずれていたり、
うんうん、
立体的だったり、
うんうん、
あのつながってるようでつながってなかったり模様が欠けてたりと、そういうあのバランスをこうあのやってみておりますので、ちょっと気持ち悪いみたいな空間とかコーナーとかもその、
はい、
ゾワッとするような感覚があるような場所もあるかなと思いますので、
なるほど、
ぜひちょっと見ていただきたいなと思っております。
はい、ぜひ2022年3月30日まで、
はい、までです、
はい、ぜひ皆さん箱根の方行っていただければと思います。
はい、
で私もあの、ええ、不勉強だからそのポーラ美術館中島さんの作品ちょっと見に、
あ
の、はい、飛んでます伺いまして、ショップもあるんですよね、美術館にね、
ミュージアムショップが
で、そこでその中島さんがその、はい、テキスタイル の、
ね、
はい、あのバッグとか、
はい、そう
ですね、あれ風呂敷
ハンカチみたいな、まあ、大き
い大葉の布が、はい、
あのバンダナ、それこそもうあの鉢巻
き、そうだそうだ、カークになれる鉢巻き、みんなでやる、平家物語やろう、あ、
もう全然もうできる、
うち人に、うち人にそういうのも売ってるのでぜひ皆さんショップにも立ち寄っていただけたらと思ってます。ぜひぜひ、はい、そうですよね、ぜひ皆さん行ってみてください。
はい、
はい、あとですね、このわびさびじゃ兄さん番組ではお便りを募集しておりま す、
すごい、
まあ、今日もだいぶふわふわ話してたんで ね、 でね、もっと詳しいお話、ね、ちょっと違ってたよとかいろいろあればつれつれ草情報などもお待ちしております。
ぜひ勉強させてください
あの育てていただきゃ不完全なラジオ番組なんで、
はい、
もうほんとふわふわしてるんでよろしくお願いしますでもしあのツイッターでつぶやいていただく場合はハッシュタグわびさびじゃ兄さんつけていただいたりとかですね、あと給湯流茶道のツイッターでこのラジオ番組の紹介してる投稿があるので、そこにリツイートとか、あのリップをする形での、うん、あの感想をいただくでも全然嬉しいので見に行きますんで、うん、よろしくお願いします、うん、あとですね、あの僭越ながらあのスポンサーも募集しておりますはい、あのまあ、あの私の方でですね、あの宣伝の台本を作って、あの私が読み上げる CM 流したりもできますので、そんな高いお金は全然いりませんので、まあ、いただいたお金でこうやってラジオのネタになるあの美術館の、あのチケット代とかに当てさせていただきますので、皆さんもしよかったらご相談できればと思っています。はい、でまあめちゃくちゃせこい話ですけど、あの株主優待でもらったけどいらねえみたいな美術館の招待券とかあればそういう物の寄付でもね、あの物々の寄付でもめっちゃ嬉しいので、お気軽にメールでご連絡ください。はい、オフィス諸業無常 @gmail.com、 offficemj@gmail.com です。はい、では今日は中島さん、はい、長いお時間ありがとうございました。いえいえ、
こちらとっていません、なんかいろいろ話してしま
う。いえ、またあの面白情報あればあの、はい、またあのもっと 西洋の庭のこと全然詳しくないんで、今度その回もっとやりたいなって
今。あ、ね、あでももちろんあの西洋の庭でもあの自然にね、あの、
うんうんうんうん、
自然をこうあのなんていうんですか、こう
生かした、
生かした、
した
あ, あるんだ、もうあるんですよ。
そりゃあるよね。ヨーロッパっつってもいろんな人いるもん、ね。
いろんな方いるし。
マジか。
られますか。もうヨーロッパもやっぱりもう本当にもう本当やっぱ大国なんでね。
そりゃそうっすよね。
それはもうそれはそれですごい。
そうだそうだ。雑にヨーロッパって言ってる場合じゃないよ。
やっぱり日本人だったみたいなところ気づいちゃったっていうことです。
なるほどなるほど。じゃあ次ちょっとまたお時間あるときに庭特集などぜひ、
ね。ぜひあの、はい、あのピンポンさんも野立とかね、はい、やられたら面白いんじゃないかなと。
確かに確かに、ぜひぜひぜひ、ね、またお願いします。はい、はい、じゃあ今日は遅くまでありがとうございました。
いえいえいえ、ありがとうございます。はい、はい、じゃあまた失礼します。
はい、失礼します。給湯流佐藤プレゼンツ、日本文化をジャニーズで例えるわびさびジャニーさんでした。お疲れ様でした。パチパチパチ、失礼します。